皆さんこんばんは。
こんばんは。
ようこそプレハイへ。今日は石田先生が旧約聖書から、語ってくださいます。イスラエルの民がちょうどモーセやアロンに不平不満を言うところのシーンなんですけれども、私も日常でいろんな不満、不平不満を持ってしまう、そういうブラックな部分があるんですけど、それでも神様が神様は見捨てないのがとっても感謝だなと思います。1曲目、新しい命を元気よく歌っていきましょう。お立ちください。続いてこの道は一つを賛美していきましょう。 の前に主の御言葉を待ち望むを賛美しましょう。神様、今日ここに導いてくださったことをありがとうございます。こうして賛美をし祈りメッセージを聞けることを感謝します。どうかこれから聞くメッセージがこれから1週間の糧となっていきますように、一人一人があなたからの御言葉を受け止めることができるように助けてください。語る石田先生のこともあなたが強めてください。期待してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。
こんばんは。ようこそオープン会にお越しくださいました。今日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。出エジプト記の16章の1節から3節をお読みいたします。出エジプト記の16章の1節から3節です。ついでイスラエル人の全会衆はエリムから旅立ち、エジプトの地を出て第二の月の15日にエリムとシナイとの間にあるシンの荒野に入った。その時イスラエル人の全会衆はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていた時に、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに、事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して この全集団を飢え死にさせようとしているのです。肉を食べたい、パンをお腹いっぱい食べたい、あるので、イスラエルの民はこうつぶやきました。エジプトにいた時の方が良かった。エジプトにはいろいろなものがあった、でもここには何もない、飢え死にするためにあるのに、お前たちは連れてきたのか、そのように全回収がつぶやいたわけです。アラノでのイスラエルの民のつぶやき、不平不満です。2017番の聖書ではつぶやきという言葉が不平という言葉に置き換えられていますけども、不平をつぶやくイスラエルの民、どのような気持ちだったんだろうか、飢え死にしそうだ、想像してみようかと思いましたけども、キラキラ界で毎月たくさんのものを食べていますので、なかなか想像ができませんでした。1月には温かい釜飯を食べて、2月にはパスタとピザを食べて、3月はありませんでしたけども、4月にうなぎを食べに行って、そして5月は白うどん食べて、6月は何が食べられるんだろうか、そんな風に、思いを巡らしてしまってですね、飢え死にのことが全然考えられませんでした。しかし、食べ物の心配はなくとも、毎日毎日、つぶやくようなことがあるかな、心配するようなことがあったり、不満があったり、誰かに文句を言いたくなるようなことがあったり、食事もあるのに、美しい妻と可愛い娘がいるにもかかわらず、でもそれでも不平をつぶやきたくなってしまう、そんな生活をしているなということを考えさせられました。自分もイスラエルの民と同じように、むしろですね、アラノにいるよりも豊かなのにですね、つぶやいてしまう自分がいるな、罪深い存在だなということを思いました。イスラエルの民がエジプトを出発したのが第一の月の15日ですので、ちょうど1ヶ月、エリムというオアシスから真のアラノにやってきたところです。エジプトで苦しい奴隷生活をしていたですね、肉鍋のそばに座っていたとか言ってますけども、実際は苦しい奴隷生活をしていたイスラエルの民です。そこから解放されたイスラエルの民は、アラノを通ることになりました。苦しい時には神に助けを熱心に求めることができても、貧しさの中にあってそこに留まって神に信頼し続けるということは簡単なことではないようです。何もないアラノで、ただただ神に信頼するしかない、どこまで神を信頼することができるかということが問われています。アラノに導かれた時、全回収がモーセとアロンにつぶやいたとあります。出エジプトの際には神様の奇跡的な御業を体験し、神様が確かに救い出してくださった、心から喜んだことだと思います。しかし、たった1ヶ月でその喜びは消え失せ、神の導きを忘れて、モーセとアロンが自分たちをこんな荒野に導いて、そして殺そうとしているんじゃないか、そんな不平不満を漏らすようになってしまいます。私たちはどのような時に不平をまたつぶやくでしょうか。いくつかのことがあるかと思いますけども、つぶやくのはですね、感謝を忘れているからです。出エジプトからたったの1ヶ月、この1ヶ月は神様から素晴らしい恵みを受けた、そんな1ヶ月の旅でした。何よりもエジプトから脱出したその救いの喜びがあったはずです。しかしそのような神の恵み、喜びを忘れるときに私たちはつぶやいてしまいます。またつぶやくのは霊的な目が閉ざされているからです。たとえ目に見える状況が困難であっても、 主が共におられるということが見えないときに、もし見えればですね、つぶやくことはないんですけれども、もし見えないときに、私たちの日常を共にする神様が見えないときに、忘れてしまうときに、つぶやいてしまいます。つぶやいてしまうのは、主への不信仰からです。確かに、一ヶ月の旅で食料は少なくなったことかと思います。そろそろ底を尽きる頃、そのために心配になったんだと思います。しかし、この民は、神様ではなく、モーセにつぶやきました。私たちは、救い主である主の助けを求めることを忘れて、人のせいにしたり、人に頼ってしまったりするときに、つぶやいてしまうのではないかと思います。このように、つぶやいてしまうこと、私たちも、いろいろなときにあるかなと思いますけれども、イスラエルの民がエジプトから救い出された。そのことを1ヶ月前に経験しているにもかかわらず、つぶやいてしまう。イスラエルの民を見捨てるはずがないにもかかわらず、つぶやいてしまう。そんな民です。人間というのは忘れやすい存在で、すぐに不平不満を言ってしまうんだなということを教えられます。そんなイスラエルの民、そして私たちですけれども、私たちの模範となるイエス様はさてどうだったかということですけれども、新約聖書でイエス様が荒野に導かれ過ごした様子が書かれてあります。マタイの福音書の4章1節から4節です。マタイの福音書4章1節から4節。イエス様も御霊に導かれて荒野に登っていきました。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。このようにイエス様は荒野において、つぶやくことをしなかっただけでなくて、誘惑にあっても負けなかった、その様子がマタイの福音書の4章に書かれてあります。私たちがこのイエス様の姿から教えられることは、たとえパンがなくとも、何か足りないと思うことがあったとしても、まず、御言葉を求めることが大切なんだということです。神の御言葉に信頼する、信仰が必要なんだということを教えられます。イスラエルの民に主はこのように言われました。出エジプト記に戻りまして、16章の4節から8節にこのようにあります。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日1日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとに集める分の2倍とする。それでモーセとアロンはすべてのイスラエル人に言った。夕方にはあなた方は主がエジプトの地からあなた方を連れ出されたことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方のつぶやきを主が聞かれたのです。あなた方がこの私たちにつぶやくとは一体私たちは何なのだろう。モーセはまた言った。夕方には主があなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどパンを与えてくださるのは、あなた方が主に対してつぶやくそのつぶやきを主が聞かれたからです。一体私たちは何なのだろうか。あなた方のつぶやきはこの私たちに対してではなく 主に対してなのです。このようなやり取りがありましたけれども、主はですね、パンを与えるというふうにおっしゃいましたけれども、主はパンを通して主の教えに従って歩むかどうかを試みるというふうに言われます。主の教えに従うかどうか、そこがですね、試みられるところです。イスラエルの民を導くのはモーセとアロンではありません。エジプトの地から連れ出された主が導いておられるのだと言います。主が共におられ、人々のつぶやきも主が聞いておられるということです。続けてこのようなやりとりがあります。16章の9節から12節です。モーセはアロンに言った。イスラエル人の全会衆に主の前に近づきなさい。主があなた方のつぶやきを聞かれたからと言いなさい。アロンがイスラエル人の全会衆に告げたとき、彼らは荒野の方に振り向いた。見よ、主の栄光が雲の中に現れた。主はモーセに告げて仰せられた。私はイスラエル人のつぶやきを聞いた。彼らに告げて言え、あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ち足りるであろう。あなた方は私があなた方の神、主であることを知るようになる。このようにですね、言われるわけですけども、モーセやアロンにつぶやくイスラエルの民は不信仰であったというふうに言うことができます。主が民のつぶやきを聞いたというふうにありますけれども、同じように私たちにも罪があり、不信仰があり、つぶやくことがあって、その私たちのつぶやきを主が聞いておられるということです。そのような罪に気づかされるわけですけれども、パンを通して主の教えに従って歩むかどうか試みるというふうに主は言われましたけれども、御言葉に信頼するようにと言われても、主を知れと言われても、やはりつぶやくことの多い私たちなのかなということも思います。どうしたらいいのか。自分の力では無理であって、やはり助けを求める。聖霊の助けを求めるしかない。そのように思うのです。イスラエルの王となったダビデでさえも聖霊の助けを求める祈りをしています。詩篇51編の10節から12節にこのようにダビデの祈りがあります。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。イスラエルの民はその救いの喜びを忘れてつぶやいていたわけですけれども、ダビデはですね、救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように、たとえどんなことがあっても困難があってもその霊によって私を支えてください、ダビデは祈るのです。私を支えるものは何か、自分の力でもないし、人の助けでもないし、ただ主の助けによって、御霊の導きによって、聖霊によって助けられ、聖霊によって支えられて生きていくのです。ダビデは清い心を作りというふうに祈りましたけれども、私たちは新しく作り変えられなければならないほど罪人であります。ダビデはすべての罪を取り除いて、清くしてほしいと祈りました。私たちの内にある弱っている霊があれば、強めてください。この霊によらなければ、私たちは主に信頼する歩みができない、 ダビデは祈りました。聖霊によって導かれながら主の御前に立ち続けることが私たちの希望であり、他のどんな願いが叶ったとしても主の御前に立つことができなければそれは虚しいことです。ですから私たちは救いの喜びを思い起こすのです。そしてその喜びとともに、またその喜びのうちに歩みたい。どんなことがあっても喜びのうちに歩む。そしてその私たちの喜びは人々に伝わって、まあ、広まっていくことになります。私たちがいかに生きるか、どんなに喜びを持って生きることができるか。5月の青年キャンプのメッセージの中で、本先生が韓国のある教会の標語を紹介してくださいました。その標語が、てめえがしっかりしろっていう標語でですね、どんな教会なんだろうかびっくりしましたけども、てめえがしっかりしろ、本先生から思いっきりケツを叩かれたような、そんな衝撃を受けました。本当に、そうだよなというふうに思うと同時に、てめえがしっかりしなきゃいけないのに、私は、モーセとアロンに不平をつぶやく民のように、不信仰になったり、人に文句を言ったり、救いの感謝を忘れてしまったり、そんなことが多いな、自分がしっかりしなきゃいけないの、そんなふうに改めて考えさせられました。誰よりも私が罪人であり不信仰であり、ダビデのように悔い改めと聖霊を求める祈りを必要としているんだなというふうに思います。そのダビデも詩編51編の歌がありましたけれども、きっとですね、てめえがしっかりしろと自分に言い聞かせながらイスラエルの民を王として導いたのかなというふうに思います。王を継ぐことになる愛する息子ソロモンに対してもですね、てめえがしっかりしろ、愛を持ってエールを送ったんじゃないかなというふうに思うわけです。第一歴代史でこんな言葉があります。第一歴代史の28章の9節です。我が子ソロモンよ、今あなたはあなたの父の神を知りなさい。全き心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。ダビデからソロモンに対する、てめえがしっかりしろっていうメッセージですけども、全く心と喜ばしい心持ちを持って、神に仕えなさい。ダビデは主を求め聖霊の助けを求め続ける人でした。ダビデさえも主の助けを求めたのですから、私たちはなおさら主の助け、聖霊の助けを求めなければ、喜んで主に仕えることは不可能かと思います。ダビデからしっかりしろと言われたその息子ソロモンは、すべての人が神を知るように、神を礼拝するように、喜んで主に仕えるために、神殿を建てる、その使命を全うしました。私たちにはどんな神の計画と私たちに与えられた使命があるでしょうか。その使命には喜びが伴い、そして多くの人々に喜びをもたらす働きのはずです。ジョン・オズワルドという人がですね、聖なる生活という、 話をされた中で、清く生きる人々という中で、本の中で、まあ、聖なる生活っていう文章があるんですけども、まあ、聖なる生活、まあ、言い換えれば、まあ、てめえがしっかりしろということだと思うんですけども、まあ、しっかりが、うっかりしてしまうと、ということを話していました。まあ、しっかりしろというのは、まあ、間違った方向に行ってしまう危険があります。まあ、それはまるで、まあ、新約聖書に登場する、まあ、パリサイ人のようになってしまうということです。パリサイ人たちの、まあ、しっかりしたいという動機は悪いものではありませんが、しかし、まあ、その行いが間違ってしまっていた。まあ、イエス様がパリサイ人たちを厳しく批判していたのは、むしろパリサイ人たちが真理に限りなく近かったからという見方もできます。パリサイ人たちは自分たちこそが神を喜ばされるのだ、という、そんな願いがありました。契約と律法に忠実で、自分たちこそが選ばれた聖なる民だという思いがありました。まあ、にもかかわらず、まあ、どこか間違ってしまっていたために、イエス様を怒らせてしまったのがパリサイ人たちです。私たちもパリサイ人たちのように陥ってしまうかもしれない6つの危険があります。スクリーンに出てますけども、まあ、完璧主義、まあ、自らの歩みのすべての点で完璧を求めてしまう、追い求める。まあ、しかし実際には、まあ、失敗や迷いや、いろんなことがある、罪がある、悩みがあったり、敗北感があったり、まあ、そんなですね、失敗を目にしたくないということで、むしろですね、まあ、神に熱心になることをやめてしまう。私たちはですね、まあ、完璧を求めても完璧にはなれないんだということですね。ですから、まあ、完璧でないからこそ神様に頼るんだ。このような信仰が大切だということです。次に立法主義です。立法主義。まあ、神様は完全な心を求めておられますけれども、この完全な心が、まあ、どのようにしてわかるか。まあ、心というのは目に見えないし抽象的でありますから、まあ、ある人々は習慣とか生活スタイル、宗教的な活動、といった、まあ、実際的な、まあ、具体的なところで考えていこうとします。まあ、上辺で判断する、まあ、それが立法主義です。そうではなくて、上辺ではなくて、心を神様は見られるんだということです。次に審判主義ですね。まあ、何でも裁いてしまう傾向がある。まあ、二つの完璧主義とか立法主義にも関わってきますけども、まあ、自分で自分たちで基準を設けて、まあ、その基準で測っていく、裁いていく、まあ、しかし、まあ、1番と2番目にも関わりますけども、まあ、主だけが完璧なお方であり、そして主だけが私たちの心の中を見られるお方だ、私たちを裁くのは主だけだということです。そして、個人主義ですね。まあ、このように、まあ、1、2、3とありますけども、まあ、こんなことを考えるとですね、まあ、とにかく、まあ、自分さえ良ければいいんだ。まあ、そんな傾向になってしまうことがあります。まあ、自分が、まあ、嘘をつかなかったり、まあ、怒りを我慢したり、まあ、そんな、まあ、個人的な徳目ではありますけれども、ただ、これは自分だけの問題であって、まあ、自分が自分がということに、まあ、ある意味では、自己中心になってしまう、まあ、そのような危険があります。まあ、自分がしっかり、していればいいのか、 まあ、だんだん内向きになってきてですね、まあ、人々との関係はどうなんだろうか、人々との関係はなくても良いのだろうか、まあ、そんなふうな、まあ、疑問が出てきます。5つ目が内省主義です。まあ、自分の言葉借りですね、自己吟味をするのはいいんですけれども、まあ、それがですね、やめられなくなってしまって、とにかく、まあ、自己吟味だけ、自分の足りなさばかりに、まあ、目がいってしまう。救ってくださった主に心が向かわなくなってしまう。ですね。主の働きかけに心が向かわない。それもまた、間違った、行いになっていきます。で、最後に、6つ目が、自己欺瞞です。まあ、自分の中で、まあ、自分で、自分で自分をごまかしてしまうんですね。まあ、もうダメだとか、諦めたり、また、まあ、開き直ったりですね。まあ、そのように、まあ、自分をごまかしてですね、まあ、本当の自分を見ないですね。それが自己欺瞞ですね。まあ、このような、まあ、しっかりしようとしても、まあ、いろんな、まあ、危険があるということですけども、まあ、そのような危険を避けて、まあ、どうしたらいいか、パリサイ人のようにならずにですね、神様に喜ばれるためにはどうしたらいいか、まあ、イエス様は、まあ、もし、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入ることはできませんとおっしゃっていますけども、まあ、律法学者やパリサイ人たちよりもしっかりしろということでありますけども、まあ、どのようにどの点でしっかりしていくのか、どうしたらいいか、まあ、しっかりするというのは、まあ、自分だけの問題ではなくて、まあ、関係の問題であるということを、まあ、心に留める必要があるかなと思います。自分ではなくて、人との関係、そして神との関係に目を向けること。神様ご自身も愛の関係のうちに私たちのただ中に住みたいと願っておられていますし、また私たちが神の中に住まうこと、そのような麗しい関係を神もそして私たちも願っています。それは自分ということではなくて、神の愛のうちに自分を明け渡すことであり、委ねることであり、そして、まあ、捧げることであります。まあ、このように、問うといいんではないかという、まあ、先ほどのオズワルトの本にも書かれてありました。イエス様が私の生涯の唯一の主であろうか。イエス様の思いが私の中に作られているであろうか。私の行動でイエス様の栄光が表されているだろうか。私の歩みによって人々がイエス様に引き寄せられているだろうか。イエス様が私の中で働かれていることから、イエス様がより美しく魅力的に映っているだろうか。このように、自分のことにですね、自分の罪深さ、そのようなことに目を向けるのではなくて、主に心を向ける。救い主であるお方に心を向ける。イスラエルの民は、出エジプトという奇跡的な救いを経験しましたけれども、まあ、その後に、まあ、荒野での試みを受けました。御言葉に聞き従うかどうか試みると主はおっしゃられました。私たちは救いの経験で終わりではなくて、信仰が試される荒野の歩みが続きます。そこで問われるのは、 私たちが神との愛の関係に生きているかどうか、喜びに生かされているかどうか、主に信頼しきっているかどうかということです。イスラエルの民が荒野で神の存在を忘れ、神の働きに疑いを持ったように、私たちは信仰が揺り動かされ、時には失望してしまうことがあります。そのような時に、次のようなことをもう一度思い起こしたいと思うのです。神様は私たちを十分に愛しておられる。神様はすでに私たちを十分に愛しておられて、それ以上に神が自分を愛してくれるようにですね、私たちができることは何もない。もうすでに神様からの愛を受けている。ただその愛に信頼するということです。そして、問題は行動ではなくて、私たちの心の状態だ。私たちの心がどんな状態か、主に心が向いているかどうか、喜びで満たされているかどうか。神様はその聖霊によって私たちの心を整えてくださる方です。また時には罪の誘惑にも遭うことがあります。たとえ救われていても、聖霊に満たされていても、誘惑を感じること、誘惑を受けることはあります。妬みや怒りを感じることもある。問題はその罪の誘惑に対して私たちがいかに対処するかどうか。イエス様ご自身も荒野で試みられた時に、御言葉によって生かされるんだ、御言葉によって生きるんだ、そのようにおっしゃいました。私たちが誘惑にあった時、様々な良くない感情に気づいた時、聖霊にそのような感情を委ねて、そしてその聖霊の助けによって御言葉に打ち勝つ、御言葉によって打ち勝つということです。御言葉によって誘惑に打ち勝つということです。そして何よりも聖霊に委ねるということです。私たちはもはや死のものとされています。ですから神に信頼する、主によって救い出されて、主によって導かれる私たちは、主に信頼し、そして聖霊によって成長させられていくことを求めていくのです。聖霊の働きによって、人との関係、そして神との関係が豊かに、そして喜びに満ちたものとなっていくのです。最後にもう一度出エジプト記に戻って16章に戻りまして、マナの場面ですね。出エジプト記には16章の15節から20節にこうあります。イスラエル人はこれを見て、これは何だろうと互いに言った。彼らはそれが何か知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです。主が命じられたことはこうです。各自自分の食べる分だけ、一人当たり1オメルずつ、あなた方の人数に応じてそれを集めよ。各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れ。そこでイスラエル人はその通りにした。ある者は多く、ある者は少なく集めた。しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである。モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。彼らはモーセの言うことを聞かず、ある者は朝までそれを残しておいた。するとそれに虫が湧き悪臭を放った。そこでモーセは彼らに向かって言い勝った。イスラエルの民はこの毎日のマナを通して人との関係、神との関係を問われました。それぞれが自分の必要な分だけ、また家族の分だけマナを集めるかどうか、主に信頼してその日の分だけ集めるかどうか、 明日のことを心配せずに、その日の分必要なものを集めるかどうか。もし、自分が食べる以上のものを欲張って集めたり、また次の日の分まで心配して集めたりするならば、腐って悪臭を放ったそうです。その匂いによって不信仰が明らかにされる。今、私たちはマナーによって生かされていないので、悪臭を放つということはありませんけれども、ですが、不信仰によって、人には分かりませんけれども、主から見て、主が見て、悪臭を放っていないかどうか、問われるところかなと思います。私たちの生き方はどうか、つぶやいていないか、不信仰でないか、臭くないか、主に信頼して生きることができているかどうか。私たちは聖霊に導かれて、聖霊の助けの中で、どんな状況に置かれたとしても、主に信頼しつつ、主に感謝しつつ、喜んで主に仕えていきたい、そのように思います。お祈りいたします。天の神様、感謝いたします。主が私たち一人一人を愛されて、そしてこのようにあなたを礼拝するためにこの場所へとそれぞれが導かれて招かれていることを感謝いたします。主が私たちを救い出し導いてくださっているにもかかわらず、私たちはつぶやいたり不平を言ったり文句を言ったり不信仰に陥ってしまう罪深い私たちです。ダビデが罪を悔い改めて聖霊の助けを求めたように、私たちも悔い改めながら聖霊の助けを求めながら主と共に喜んで歩んでいきたいと思います。新しく始まる今週一週間も主に導かれて、また聖霊によって支えられながら、あなたの導くその道を喜んで、そして感謝しつつ歩むことができますように、私たちの罪を取り除いてくださって、そして清めて聖霊で満たしてくださって導いてくださいますようにお願いいたします。私たちを喜びで満たすために救い出してくださった主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに応答して賛美をしていきたいと思います。つぶやいてしまいたくなる状況に置かれたりもしますけれども、どんな状況でも神様を求め信頼し、神様の期待に応えられるものへと変えられていきたいなと思います。目を上げてお賛美しましょう。お立ちください。 握りしめて、
握りしめて手放せずに、
私たちの
揺るがない霊も神様が注いでくださることに感謝して詩編51編を賛美しましょう。今日は6月の最初の週ですので、6月の誕生日の方を、お祝いしたいと思います。6月誕生日の方、その場にお立ちください。
ゼロ。
そのパターンあります
。ゼロです。
いる？いる？あ、よかった。いた。じゃあみんなで歌いましょう。
かわいい。
これで今日のオープン礼拝は終わりになります。